明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
ナミコさん、風邪ひいたんだって。ナミコさん、あなたやっぱりナミコさんだったんだ。
なんかね、2月の時に番組でもお話ししたんですけれども、ちょっとね、声を失った時がありまして、でも今は元気になったんですよ。
声を失ってしまったナミコさん、はい、いやーナミコさんは風邪ひかない人だと思ってたんだけども、
私も人間ですから風邪ぐらいは引きます、
うん、波の子だったんだ。
そうそう、はい、
よかったね。
はい、先生自己紹介。
はい、横浜中央教会の立石正造です。
明日への窓スタッフの熊田ナミコです。よろしくお願いします。
じゃあ、ナミコさん、今日は喉が痛くてしょうがなさそうだから、はい、まあ、あんまり声出さなくてもね、私の方でカバーしますからね。
そうなんですか。
はい、安心してやりましょうね。はい。はい、ね、先月だったかな、聖書のイマジネーションっての話をやったじゃない。
そう、うん。お便りをいただきました。やっぱりお便りは読んじゃおうかなと思うんですけれど。
あ、僕のファンレター読んでください。
福島県の玉山恵美子さんからいただきました。いつも楽しいお話をありがとうございます。聖書が面白くて、わかりやすく、興味深く、この世的なことも入れて本当に誰でも気軽に親しめる番組だと思います。美しの門のお話をね、聞いてすごく良かったんですって。
はい、はい、
はい。はい。そしてね、毎週毎週すっごくね、楽しみに聞いてくださってて、ただ最後にね、この暖冬だったでしょ、今年。
でね、うん、
農作物が大丈夫かなと思ったり、うん、エルニーニョだそうですが、ノアの箱舟を思いますって、世界はどうなるでしょうかって書いてありますよ。
そうですか。
はい、玉山さん、いつもありがとうございます。
そんなに話して大丈夫、あなた。
うん、
生体の老化現象を気をつけないといけませんですね。はい。
はい、
今日はね、その聖書のイマジネーションを持って読む読み方のね、今月も少しやろうかと思うんですけれどもね、
うん、想像力を持って聖書を読むという話です。
それでね、マルコの福音書の中に出てきます、はい、嵐を鎮めるイエス様のお話をね、ちょっとね、私聖書はそこね、短いところですから読んでみましょう。
初めてね、聞く方もいらっしゃいますよね。
はい、マルコによる福音書の4章です。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですか、と言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に、黙れ、沈まれ、と言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう。風や湖さえも従うではないか、と互いに言った。
はい、新約聖書のマルコによる福音書の4章の35節からのお話でした。
はい、このね、どこで起こった事件かなということなんですけどもね、湖をね、船で渡っている時に起こった事件、これはね、
すごい、
イスラエルの北の方にありますガリラヤ湖っていうね、湖で起こった事件なんですけども、
は
い、うん、
聖書を持ってる方は後ろの方に地図があるので、見ていただくとね、わかりますよ。
ガリラヤ湖っていうのはね、南北がおよそ20キロぐらい、
ああそうですか、
それから東西が一番長いところで、14キロぐらいかな、縦ごとの形をしてるんですよ。縦ごとってハープね、
ハープ、
昔のハープですけどもね、はい、はい、それでね、このガリラヤ湖っていうのは、イエス様の当時はガリラヤ湖と呼ばれたんですけれども、
うん、
ずっと古くはね、キンネレト湖と。
え？
キンネレト。湖。
キンネレト。
と言ったんですよ。
へぇ、うん、そうなんですか。
これはね、どうしてそういう言い方をするかというとね、うん、形がね、縦ごとに似てるでしょ。
はい。
ヘブル語でね、縦ごとのことをキノールって言うんです。
昨日おる、
うん、おとといじゃないのは昨
日、はい、
ね、はい、で昨日ね、僕が調べてきたんだけれども、
昨日
の、昨日の、 ヘブル語っていうのは男性系と女性系と語尾変化しましてね。
あ、
キノールが女性系、うん、美しいでしょ、女性系に変化しますと、
はい、
キンネレット。
またちょっと難しい発音ですね。
キンネレット。
できないままね、
うん、カタカナで書くとキンネレトと、ね、聖書を読むとキンネレトと書いてあるけどね、違うの、キンネレト、ね、
はい、
でそこから、まあ、キンネレト湖がガリラヤ湖になって、その後にはね、あのまたあの皇帝の名前なんか取ったりして変わっていくんだけどね、ここの湖の周りはね、高い山があったりしまして、急に突風が起こるそういう地形なんですよ。さっきまでね、真っ青な空だったのにね、突然天下に雲がポツンと出てきた、その黒雲が、どんどんどんどんと大きくなっていて、空一面を覆って冷たい風がヒューヒューとこう起こりやすい場所なんです。
はあ。
私も実はここ行ったの。小船に乗って、
その時は、ね、先生その船を乗って
乗って、で一緒にあのやりましょうって。
そこで大嵐が、
ね、嵐は来なかったけれども、まあ、あの急にね強い風が吹いたりする場所なんですね、やっぱりね。さぞかし昔はね綺麗だったろうと思いますよ。なんといってもね、あのパレスチナのね、あのルビーの目と言われているくらいね綺麗だ。あ、ごめんごめん、あのルビーじゃない、緑の方だからサファイアだ。
サファイアの
ルビーって赤いんだよね、
はい、
そうじゃなくてサファイアの方だ、
うん、
ところが僕が行った時にはね、青子がいっぱいでね、
あ、湖の中にね、
そうそう、縁の方は青子でいっぱいでしたね、それはどうでもいい話なんだ、で事件は、イエスを船に乗せて、片側から向こう岸に渡ろうと言って船に乗って、とんどことどんどことと、まあ帆掛け船でありますからね、ゆったりゆったりと行くんですよ、まあ20キロも あります、南北ではなくておそらくね東西の方ですから十数キロ、まあその中でもね、あの数キロぐらいの短いところを選んでいくんでしょうけれども、はい、その湖に乗り出したところ、突風が起こってきて、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。
いやー、だから冷たいし怖いし、もうほんと溺れそうになって、大騒ぎでしたでしょうね。
こう弟子たちが乗ってたんですよ。
うん、
それで、弟子たちっていうのはね、このガリラヤ湖で魚を取っているプロの漁師たちなんです。
そうですよね。
ところがそのプロの漁師たちが怖がってしまいましてね、恐怖に陥ってしまいまして、
だからすっごく思いがけなかったんでしょうね、だってプロだから分かりますもんね、
今日分かってもね、どうすることもできないんでしょうね、こんなひどい嵐見たことがないってぐらいの嵐だったんですよ、きっと。それでね、プロの漁師が素人のイエス様に向かって、先生、私たちが溺れても構わないのですか、ね、この辺りもよっぽど怖かったんでしょうね。
で不思議なのよね、イエス様のこの枕をして眠っておられた。
疲れちゃったのよ。
あ、
その前にイエス様がね、いっぱいもう説教やってらっしゃってましてね、もう説教ってのは疲れるのよ。私もね、本当
に。先生も日曜日ね、お話いっぱいしてらっしゃるでしょ。
するする。
疲れます？
いやー、疲れたってね、体力勝負でやってますけれども、ね、
喜びが満ちちゃってるからもう、
私ほら力込めて話すからね、終わるとヘトヘトになっちゃう。
あー、そうですか。
話すってことはね、結構エネルギー使うのよ、
そうですね、
またほら脱線した。それでね、イエス様もね、やっぱり生身の人間ですよ、こういうところではね、コテンと眠っちゃったんでしょうね、とまあ。ところが素人の方、イエス様は寝てるのに、プロのね、漁師たちは怖がっちゃって先生を起こした。するとイエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止みすっかり凪になったというんですね。
ねえ、言葉を出されたら、
静
かになった。
静かに旋回
ね
とおっしゃったら、入っててね、湖がね、下がっちゃった。
すごい。
まあ、マルコの福音書っていうのはね、全部で16章ありますけれども、前半のこの8章までのところでね、ほとんど奇跡の話がもうここで詰まっちゃってるんですね。それで、マルコ自身の書き方が、この前半のところでね、イエス様の奇跡とか、説教などをと詰めまして、一体この方はどなたなのだろうと、こう、我々読者に問いかけてるんですよ。それで結局、このマルコの福音書の一番最初の書き出しのところである、神の子イエス・キリスト、 という方をですね、紹介したいわけなんですね。
なるほど。
ところが今日言いたいのはそこではなくてですね、
はい、
実は、船はもう一艘ありました。うん、他の船も一緒であったって
書いてある。本当だ、36節にね、うん、他の船も一緒であったって書いてあるわね。
2艘の船だったんですよ。
うんう
ん、これは実はね、同じ事件は他のマタイもルカも書いてるんですけども、
うん、
他の船が一緒だったっていうのはこのマルコだけなんですね。
うん、
さあ、それでちょっと考えてみましょう。
うん、
イエス様が舵を叱ってね、黙れ静まれと言われたその言葉は、
うん、
もう一艘の船に乗っている人には聞こえないでしょ。
あ、
大嵐の中ですよ。
あ、なるほど。
そんな近づいてたらぶつかって潰れてしまいますよね、
うんうん、
だからかなり離れていたでしょう、
うんうん、
おまけにいくら近くにいたってこの嵐ですよ。
なるほど。
ということはね、このイエス様が一緒に乗っている船に乗っていた弟子たちはイエス様のこの黙れ静まりを聞いている、
はい、
だからこれは奇跡だってわかる、
うんうん、
でも他の船に乗っていた人たちにとってはこれは、ああ、急に全く突風が起こったわ、怖いな、怖いな、と言ってたら、あれ？急に収まっちゃった。
そうね、何も知らずに。
つまり奇跡じゃないわけ。
ああ、そうか。その人にとっては自然現象がただ収まっただけ。
そう。
あら、不思議。
ね。ということはね、これいろんなことを考えさせられるじゃない？
はい、
船ってのは人生でしょ？人生航路というような言葉を言うようにね。
私たちとね、人生それぞれいろいろありますよね。
はい。奈美子さんの。
はい。
人生という船にはイエス様が一緒に乗っておられますか？それならば、いろんなことが起こっても、このイエス様があなたの、奇跡を起こして守ってくれたことはわかりますけれども、
うんうんうん、
イエス様が一緒に乗っていない船に乗っている方にとっては、
うん、
世の中のことは全てが偶然なんですよ。
ああ、そういうふうに見えますのね。
で、他の船にも、イエス様の乗っている船にも、つまりクリスチャンにもそうじゃない人にも、この世の様々な突風は襲いかかってきますけれども、
はい、
けれども、イエス様が乗っている船に、私たちは一緒に乗っているんだよね。
なるほど。
だから、そうか、あの時、あんな事件が起こった、
ね、
こんなひどいことが起こった
も、うん、いろんなことあるもん、
うん、あの時、イエス様が私を助けてくださったんですね、とか感謝できる。
ああ、そうね。
だからクリスチャンってね、素晴らしいと思わない？
ああ、なるほど。
このクリスチャンね、あのイエス様のことを知らない船に乗ってる人はね、ただの偶然に起こった出来事なのね。
そうなのね、
うん、さあ、あなたはどちらの船に乗りたいですか？
ぜひイエス様と一緒に乗ってくださいね。
今週のプレゼントは何でしょうか？
実は私の朗読している母と子の聖書第9集をもれなくプレゼントいたします。
はい、
新しい教会使徒言行録のお話です。送料として切手を140円分入れて申し込んでくださいね。
どこに申し込みましょうか？
はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓ぶっつけ本番の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。どうぞ皆さんもイエス様が乗っている船に来てみていただけませんでしょうか？
そうですよね、ぜひ乗ってくださいね。
教会へ礼拝に来ますとね、
う
ん、このイエス様が乗っていることが見えますから、ぜひいらっしゃってください。
近くの教会にぜひいらしてくださいね。
それでは来週も聞いてください。さよなら。
この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。お元気で。